あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。生活を豊かにする塩とか光を引き合いに出して、キリスト者は世にあって塩や光である。それを表していく必要があります。私たちに求められていること、また私たちが避けるべきこと、両方について考えてみたいなと思います。司祭の研修会に行ってきました。まあ、簡単に言うと新人研修みたいなものをして受けてきました。新人研修を生まれて初めて70歳ぐらいの大先輩の神父様が受ける様子を想像してみてください。まだ若い神父様が新人研修っていうのは分かりますけど、結構ショックを受けた大先輩の神父様方もいたと思います。例えばですね、電話の応対の研修という時間がありまして、まあ、新人研修みたいな感じです。どこどこ教会から巡礼に来たいと思ってます。何日から何日まで1泊2日で、旅立教会にお邪魔したいと思ってます。それをこう応対をするわけです。で、その応対の内容はひとまず録音が途中に入ってまして、では再生してみますと言って再生しましたらですね、教会名は旅立教会に置き換えて言いますけど、はい、旅立教会です。で、巡礼に来たいと思ってます。え、何時ですかというふうに録音は聞こえてるわけですね。で、本人は、はい、旅立教会です、何日から訪ねてくる予定ですかっていうふうに言ってるつもりなんですけど、実際に録音に入った声を聞いたら、旅立教会です、何日からですか、そういうふうに聞こえてるわけですよ。ああ違うんだなと思ってですね、だから新人研修を初めて受けた70歳ぐらいの神父様はもうショックを受けてですね、私は50年間こういう声で電話の応対をしてたのかというようなことでですね、まあそういう研修でありました。70歳からでも遅くはない、 あと半年でも1年でも、はい、旅立教会ですと応対ができるようになればいいのではないかと思っております。全国版のカトリック新聞に2月11日世界描写の日の強行メッセージが掲載されていました。描写の置かれている弱い立場に教皇様は深い思いを寄せておられます。病にある人は病を得たことでより一層イエスの招き、それは疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、この御言葉に招かれているのですよと語ります。また描写に寄り添う人にも寄り添うことの大切さを語りかけています。キリスト者の果たすべき7つの身体的な事前の技として、飢えている人に食べさせること、乾いている人に飲み物を与えること、着るものを持たない人に衣服を与えること、宿のない人に宿を提供すること、病者を訪問すること、受刑者を訪問すること、死者を埋葬してあげることというものがあります。私たち一人一人、また教会というこの単位でも描写にとっての宿となるべきだと呼びかけています。いつも教皇様が発するメッセージは身近な人にとっての光となる言葉です。 教皇様の影響力が伴っているので、一つ一つの言葉はより輝く、まあそういう面もありますが、教皇様の光のような言葉、その力の源は間違いなくイエス・キリストです。イエスという光を教皇様という立場で私たちに示してくださっているのです。そうであるなら私たちも考える必要があります。あなた方は世の光である。私の中にはそのような光り輝くものがあるのか。教皇様から学べることは、自分の中におられるイエス・キリストをうまく示してあげるなら、私たちも輝く言葉、珠玉の言葉が語れるということです。私の母方の祖母は日曜日のミサには一山越えて来ていました。まあ、例えば佐々から絵迎えに山越えをしてくるような道でした。吉井町経由のように平坦なバス通りもあるにはありましたが、近道の山越えで必ず来ていました。何度か祖母と一緒にミサに来ました。祖母は山を越えて教会に行くとつらいだろうと、しかし歩く調子に合わせて天に増します、我らの父よ、願わくは皆の尊まれんことを、右左出して歩けばとても簡単に山を越えることができるんだと、そう繰り返し私に教えていました。小学校も最後まで通えなかった祖母でした。カタカナしか読めませんでした。そんな祖母でも私に生涯残る、そういう教えを与えてくださったのです。祖母は孫に、困難を乗り越えるときに主の祈りを唱えると教えることで、心の中のイエス・キリストを光り輝かせてくださったのでした。最近私も料理に興味を持ってきまして、男性の料理教室も流行ってるそうですが、健康祈願のミサに参加する方々も料理をたしなむ方々ではないかと思ったりします。その中で塩をうまく料理に生かす、そういうコツもたくさんご存知でしょう。塩はほんのわずかの量で料理を生かしたり、あるいは塩の量でダメになったりします。砂糖はまあ多少量が多くてもまだ許せますが、塩は多すぎるともう食べられないと思うのです。本当に塩というものはわずかの量で味を決めたり、長く保存できたりするわけです。あなた方は地の塩である。健康祈願のミサに参加された皆さんも、社会の中にあって塩の働きをするわけです。私たち自身が気の利いた塩というよりは、私たちの中にあるイエス・キリストという塩をお一人お一人うまく対人関係や社会活動の中で生かしていくわけです。塩気が足りない、塩味がきつすぎる、もしそのようなことがあるなら、それはお一人お一人の中のイエス・キリストを引き出すときに、どこか手順に問題があった可能性があります。非常に有名な方を例えに引いて、絶妙な血の塩としての働きをこれから紹介したいと思います。今現在上皇后様となられた美智子様は正田家に生まれ、熱心なカトリック信者でした。 皇室に入られたので、ご自身の経歴を大乗壇に振りかざすと、もう大変な問題になります。ですが、上皇后さまは、かつて、この諸外国の訪問先で、ピアノを前にして、一曲演奏なさいませんかと勧められて、はじめは丁寧にお断りしたのですが、もうぜひと勧められたので、それではとおっしゃって、アベマリアをこのピアノ演奏されたというのは有名な話です。上皇后さま、たくさんの曲を即興で演奏することが可能だったでしょう。けれどもその中であえてアベマリアを演奏なさった。控えめにご自身の深い奥底に流れていたカトリックの精神、心の中のイエス・キリストを絶妙な加減で示された、そういう例でした。このような血の塩としての姿は、上皇后さまのご挨拶の結びに祈りますと添えられたことでも知られています。皇室では決してこの祈りますという言い方はしないのです、ざっくり言いますと神様ですから祈るっていうことはしないわけですね。それが上皇后様が皇室に入られてから、上皇様も含めてご挨拶の端々で祈りますとおっしゃるようになりました。地の塩、世の光、私たちの中のイエス・キリストを指し示すのに、絶妙な加減とか、部屋全体を照らす最適な場所を見つけ出すためには、歳月を重ね、たくさんの経験を積むことがどうしても必要です。健康祈願ミサにお集まりの対象者の方々は、まさにうってつけの人材でしょう。これから皆さんの中のイエス・キリストを世に示す地の塩、世の光としての活躍を期待していきたいと思います。そして参列者のために続けてこのミサの中でお祈りしていきたいなと思っています。